なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。時刻は2時33分になるところです。続いてのコーナー、あなたのお口を守りたい。今日は倉敷歯科医師会理事の早瀬和夫先生にお越しいただいています。早瀬先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。毎月いろいろな歯のお話を倉敷歯科医師会の理事の先生に伺っていて、なるほど、もう健康、体全般に歯は大事なんだなということを痛感しておりますけれども、はい、本当に歯、口の中というのは奥深いなという感じですよね。 はい、そしてまた今月のテーマも、まあ、楽しみだなという感じなんですが、はいはい、今月のテーマどんなお話でしょうか。
今日はあの親知らずについてお話をしたいと思います。
これも、まあ、お子さんたちは全く縁がないというかね、大人になるにつれて、まあ、そうですね、はい、あの悩まれたり、今まさにちょっとこうほっぺを押さえている方がいらっしゃりというところかなと思いますが、
はい、はいはい、ではそれでは今日は親知らずについて、まあ、簡単ですが、まあ、お話をしてみたいと思います。はい、まず親知らずとは、うん、まあ、皆さん入ってますでしょうか。
はい、はい、
親知らずは、まあ、永久歯の中で、まあ、一番奥に生えてくる歯のことです。はい、6歳の頃に、まあ、生えてくるの、6歳臼歯、うん、まあ、第一大臼歯と言いますが、はい、この歯の後ろが、まあ、第二大臼歯で、さらにその後ろに親知らずとして、第三大臼歯が、まあ、生えてきます。
はい、
まあ、別名、まあ、智歯、知恵の知に、まあ、歯と書いて、まあ、智歯とも言うんですが、
はい、
まあ、皆さん、まあ、親知らずっていうのが、まあ、馴染み深いと思いますが、
そうですね。
はい、まあ、なぜ、まあ、親知らずというか、まあ、うん、人の永久歯は、大体、まあ、15歳前後で、まあ、はい、揃えます。うん、で、親知らずは、おおむね、まあ、10代後半から、まあ、20代前半に、まあ、生えてくることが多くて、
はい、
まあ、親に知られることなく生えてくるので、まあ、親知らずっていうのが、まあ、由来のようです。
なるほど、はい、親が気づかない間、また親に、まあ、口を見せなくなった頃に、はい、まあ、生えてくるというところで、はい、そうか。でも親知らずという名前もあり、さらに本当は智歯という名前なっていうところも、
まあ、まあ、これはまあ専門的になりますけど、はいはい、
なんか知恵の知と歯って書く、なんか親知らずのイメージがだいぶ大事な歯のイメージに変わるような気がします
ね。まあ、そうですけど、
はい、はい、さあ、そんな親知らずもより詳しくお願いします。
あと、まあ、皆さん、まあ、人の歯っていうのは何本、うん、まあ、全部で、まあ、何本か聞くと、
はい、
まあ、大体、まあ、こうよく知ってる方は、まあ、28本ってまっすぐ答えるんですけど、うん、はい、まあ、でも実際親知らずを入れると、まあ、32本。
あ、はい、プラス4本になるわけですね。
はい、プラス4本になります。はい、まあ、そんなちょっと忘れがられがちな、まあ、親知らずですけども、
はい、
まあ、上下左右、まあ、4本あります。
うん、
ただ、まあ、遅く生えてくる分、まあ、生えてくる場所が狭かったり、まあ、それによって、まあ、斜めに出てきたり、まあ、埋まったままや、少しだけ、まあ、頭が出てるけど、まあ、前の歯につっかえて中途半端に生えてしまうなど、
はい、
まあ、正常に生えてこないことが多いです。
そうですね。
はい、まあ、あと周りに、まあ、親知らず自体が、まあ、形成されずに、まあ、先天的に欠如することも、まあ、あるようです。
はい、
で、あとよく言われるのは、まあ、昔の人と、まあ、比べて今の現代人、まあ、食生活の多様化で、まあ、食生活の変化で、うん、まあ、顎が細くなってちゃんと生えてこないと、まあ、言われていますが、
うんうん、
まあ、古代の人の、まあ、顎の化石とか、
はい、
まあ、骨にも、まあ、同じような、まあ、その埋まったままとか、引っかかってるとか、そういうようなことも、まあ、見られることがあるので、まあ、急激に、まあ、ここ、うん、まあ、そうですね、まあ、明治から急激に人の顎のこう変わったとか、ま
あ、
そういう進化ではまあないんですけど、はい、まあ、昔の人にもまあ見られるので、
あ、なるほど、
はい、まあ、急激にまあ今その人の顎の骨が進化してるっていうことではまあないようです。
現代人は顎が小さくなったって、
はい、まあ、確かにまあちょっと細くはなってる感じは受けられますけど、まあ、昔の人もまあやはりそういう方も
いたそうとい
たので、
はい、
そしてまあ今回はまあその親知らずに関してのまあ注意点ですけども、
はいはい、
まあ、先ほど言いましたが、まあ、今大体正常に生えてこないことが多いです、
うんうんうん、
まあ、皆さん若い頃に腫れたり痛くなったりしたことはあったでしょうか？
ありました。その結果、はい、私は3本抜いてます。
はい、はい、まあ、僕も実はまあ学生の時にまあ4本
あ、はい
はい、抜きました。まあ、やっぱり原因はですね、まあ、10代後半から20代前半にまあ生えてくると言いましたが、まあ、概ねまあその時にまあ症状出るんですけど、まあ、その症状の出る原因としてまあ斜めに生えている、
うん、
まあ、そのためにまあ歯茎がまあかぶさって、まあ、十分にまあ お手入れができずにまあ歯の周りの歯茎の炎症を起こしてしまうとか、まあ、あと虫歯によってまあそこから虫歯が進行してまあ腫れてしまうとか、まあ、そういうことが原因でまあ痛み腫れが出てきます。
そうですね、はい、
そこでまあよくまあ患者さんにまあ親知らずはまあ抜いた方がいいんでしょうかとか、まあ、抜くと腫れるからまあ痛いし、まあ、抜きたくないなっていうことをまあ聞かれます。
そう、はい、皆さん同じような思いを、ね、持たれてるかもしれません。
まあ、ではまあ今回はまあ代表的なまあ症状まあ3つというか、はい、まあ、挙げてお話をしたいと思います。
はい、お願いします。はい、
まあ、まず抜歯をする前に、まあ、実際どのような症状でまあどのような状態で生えてるのか、まあ、もちろん見て確認もしますし、あとまあレントゲンや、まあ、今でしたら歯科用 CT なので、まあ、どのようにまあ歯が傾いているとか、
はい、
まあ、完全に埋まっているのか、まあ、根が曲がっているのかなどをまあ総合的にまあ診断します。はい、ではまず、親知らず自体がまあ虫歯になっている場合、
はいはい、もう聞いただけで痛そうなんですけどね。
そうですね、
はい、
まあ、この場合の例えばまあ正常に生えていても、まあ、掃除が不十分にまあなりがちな場所なので、まあ、虫歯になることが多いです。
はい、
まあ、一番奥の歯なんで、まあ、治療器具が届かなかったり、まあ削る道具ですね、うん、まあ、そういった道具、まあ、小さい道具もあるんですけど、まあ、まあやはり届きにくいので十分な治療が困難な場合があります。
はい、
まあ、もちろんお口を開けていただける時にまあその個人差もあるので、うん、やはりこう大きく開けててもまあ奥の方がもう狭い方もいらっしゃるので、まあ治療がまあ難しい場合もあります。
はい、
で特にまあ歯の神経までまあ虫歯がまあ進んでしまってると、まあ、神経を取り除く治療自体がまあ困難な場合があります。まあ、仮に治療ができたとしても、まあ、将来的にまあ再び虫歯になる確率も高いですし、
はい、
まあ、根が傷んだりする可能性もまあ高いので、まあ、悪化する前にまあ抜歯をした方がいいかもしれません。
虫歯の場合はまずは抜歯を、はい、まあ、おすすめですよというところですね。はい、はい、
あと次にまあ斜めに生えていたり、うんうんうん、まあ、半分埋まっている、
まあ、よく聞きますね、
はい、まあ、斜めに生えているなど、まあ、親知らずのまあ生えている方向やまあ状態が悪くて、まあ、それによって掃除が不十分になり、
うんうん、
まあ、不潔な状態によって、はい、まあ、周りの歯茎の炎症を引き起こすなど、まあ、腫れや痛みの原因になっている場合ですね。
あ、なるほど、
はい、
虫歯にはなっていないんだけれども、その周りが炎症が起きる場合っていうのもあるんですね。
そうですね、まあ、もうほとんど、まあ、これはもう生え方によります。
あ、はい、なるほど、
はいはい、まあ、言ってみれば、まあ、中途半端に生えている場合ですね。
うんうんうん、
はい、まあ、私たちは、まあ、専門的に、まあ、致死周囲炎ってまあ言うんですが、
はい、
まあ、洗浄とか、まあ、抗生剤の服用なので、まあ、一時的にまあまあ、収まることはありますけども、うん、まあ、親知らずの生え方が急激に変わるわけではないので、まあ、大体慢性的に繰り返すことがまあ多いです。
ですね、はい、
まあ、一旦引いたんだけどまた腫れた、まあ、
うん、
まあ、よくあるのが、まあ、2、3ヶ月繰り返すとか、まあ、1年に何回かまあ痛み腫れ、まあ、出す場合は、
はい、
まあ、抜いた方がいいのかなとは思います。
なるほど、
はい、また、また腫れもひどくなると、まあ、まれに、まあ、顎の骨全体に炎症が及ぶこともあります。
あ、はい、そうですか、顎の骨、はい、
まあ、最近はめったに、まあ、そういう、まあ、症例というかそういう方はいらっしゃらないんですけど、
そこまでひどくなる前にね、
はい、
ぜひ見ていただきたいですしね、はい、
まあ、僕が学生の時に、まあ、症例写真とか、まあ、見て、まあ、勉強するんですけど、
うんうん、
まあ、昭和のまあ中頃とか、まあ、まあ、かなりまあ昔ですけど、
はい、
やはり、まあ、放っておいてそれがまあ進行して、 まあ、大ごとになったっていう症例も、まあ、多々あったようです。
あるんですね。
はい、まあ、今はもうそういうことはほとんど、うんうん、まあ、見受けられません。
はい。
はい、また、女性の方で、まあ、妊娠中にですね、まあ、親知らずの痛みとか、まあ、炎症が起きますと、
はい、
まあ、その妊娠の時期というか、それによって、薬の服用とか、まあ、抜歯の制限が、まあ、ありますので、
はい、
まあ、親知らずが、まあ、ご自分の親知らずが、まあ、どのような状態なのか把握しておくといいかもしれません。
そうですね、はい、妊婦さんの歯科治療がもちろんあるんですけれども、その親知らずとなるとまた少し話が変わってくるぞというところですね。
次に、前の歯に寄りかかって生えているために前の歯を、まあ、溶かしたり、まあ、虫歯の原因になっているなど、障害になっている場合、まあ、これもやはり掃除が不十分になりがちなので、まあ、前の歯第二第九歯の後ろ側がまあ虫歯になりやすいです。
はい
はい、あとまた親知らずがまあ埋まって生えていて、まあ、その生え方が、まあ前の第二第九歯の歯の根っこを吸収溶かしてしまうことがあります。
溶かしてしまうこともあるんですか。
はい、まあ、基本的に歯は、まあ、こう微妙にこう前の方に動く力が働いてますので、うんうん、親知らずもまあ埋まっていると、まあ、骨に、全体がもう囲まれて、
はい、
完全に埋まっている場合はまあそんなに動かないんですけど、まれに前の歯の、まあ、根っこの近くに生えていると、前の歯の根っこを溶かしてしまうことがあります。まあ、これも状態にまあよりますけど、まあ、最悪の場合前の歯もまあ抜歯の対象になったりとかします。まあ、以上がよくまあ聞かれる、まあ、ケースです。
はい、
であと、まあ、骨の中に完全に埋まって、まあ、一見悪さをしてないように見えても、まあ、下顎の骨の中には神経の管がありますので、まあ、そこに近すぎてまあ圧迫している場合や、親知らずを包むようにまあ嚢胞というまあ状態を作って、まあ、痛みや腫れの原因になることもあるので、
あ、
はい、まあ、それはまあレントゲンとか、はい、まあ、CT なのでしっかり画像診断をしてもらった方がいいと思います。
わかりました。はい、埋まっていても何かそれが影響している場合もあるんですね。
はい、はい、まあ、次に、まあ、よくこれも聞かれるんですけど、はい、まあ、抜いたら腫れるんじゃないんですか、
うん、
とか、
うん、はい、
まあ、痛いからちょっとっていう躊躇される方はあります。はい、まあ、もちろんこれは歯の状態や、まあ、炎症のありなし、はい、まあ、歯を抜くとき の周りの組織への、まあ、侵襲度によって違ってきます。必ず腫れるということではありませんが、まあ、私の経験上、まあ、親知らずを、まあ、抜くために、まあ、歯茎を切って、まあ、切開をしたり、まあ、親知らずにかぶさっている骨を削ったり、まあ、引っかかって抜けないときに、
はい、
まあ、歯を分割して抜いたりすると、まあ、もちろん侵襲度が高くなるので、あ、まあ、腫れることが、まあ、多いよ。
なるほど、はい、もう致し方ないというか、もう腫れてしまうのは仕方ないですね。はい、そっちなのね。はい、
まあ、もちろん、まあ、ちょっとした、まあ、小外科手術になりますので、
あ、はいはい、
まあ、どうしても痛みっていうのは出ます。
うん、
はい、まあ、腫れはまあちょっと、まあ、その時の本当の歯の状態と、まあ、その抜く時の状況によります。
はい、
まあ、あと止血のために、まあ、血を止めるために歯茎をまあ縫い合わせるんですけど、
はい、
まあ、その際、まあ、隙間なくぴっちり縫っちゃうと、まあ、それも腫れることもあるようです。
ああ、はい、そうですか。
まあ、これは、まあ、あくまでもこう必ずっていうわけではないんですけど、そういうことが、まあ、多いようです。
うん、ですね。はい、私も実際右の奥歯と下の右の奥歯と左の奥歯ではその抜き方の状況とあと腫れ方もやっぱ個人差というか、その歯の部分によっても違いましたので、
はい、
一概にという感じじゃないですもんね。
そうですね。はい、
はい、
まあ、まあ、切ったり、うん、まあ、骨を削ったり、まあ、大ごとになればなるほど、まあ、ちょっとこう腫れるかなっていう、はい、ことがあります。
はい、
はい、まあ、あと、抜く前から、まあ、腫れている、まあ、症状が、ね、出て腫れているとか、そういう場合は、まあ、普通、まあ、炎症を抑えてから、まあ、歯を抜くんですけども、うんうん、まあ、場合によってはもうこう親知らずに行った方がもういいっていう場合は、抜きますけど、
はい、
まあ、その時は、まあ、抜いた後の痛みがちょっとこう続くことがあります。
はい、
はい、 まあ、あと腫れることとは間違いますけど、まあ、その親知らずの状態とか、まあ、歯の形、まあ、抜歯の難易度によってはまた抜歯の難易度とか、あと、まあ、ご自身に、まあ、内科的な疾患等があれば、まあ、あの専門の口腔外科で、はい、まあ、抜歯をお願いするケースがあると思います。
なるほど。かかりつけのお医者さんで必ずしもできるわけではないかもしれないというところですね。
その際は、まあ、あのかかりつけの先生と、まあ、よく相談をして、はい、まあ、紹介をしてもらうとかしてもらった方がいいと思います。
そうですね、はい、はい、
まあ、あの時間は、
あ、はい、大丈夫です。
大丈夫でしょうか、はい、まあ、あと、まあ、親知らずを、まあ、今日は抜かないの話ですけど、まあ、もちろんあの正常に生えてると、まあ、いいのですけど、
はい、
まあ、正常に生えてる場合、親知らずも役に立つときは役に立ちます。
あ
の例えばあの今、ね、まあ、されてる症例はまあ少ないんですけど、はい、移植っていうのがまあありまして、はい、まあ、これも結構まあ難しいので必ず皆さんにできるっていうわけではないのです、はい、ないんですが、
はい、
まあ、抜くばっかりではなくて、まあ、たまには親知らずも役に立つことはあります。
移植をする歯として有効活用できる場合があると。
そうですね、はい、まあ、これはもうあくまでも、まあ、そのもう親知らずの歯の形態とか、
はいはい、
まあ、その状態
もそうですね、
ありますし、まあ、そもそもまあ移植できるかどうかの判断もしっかりしないといけないので、
はい、はい、私の周りで、まあ、本当狭い範囲ですけれども、はい、私の周りで親知らずが正常にというか、まあ、何のトラブルもなく生えたっていう人に出会ったことがないんですけれども、
そうですね、まあ、僕自身もまあそうでしたけど、あと、まあ、僕学校検診で、まあ、今、高校に行ってるんですが、
はい、
まあ、やっぱり、まあ、高校生なので、まあ、必ずしも全員生えてるわけではないんですが、うん、まあ、やっぱり親知らずがちゃんと生えてる子は、まあ、今少ないかなっていうのが感想です。
じゃあ、はい、何かしらの親知らずの影響、まあ、トラブルも含め出てくる可能性があるぞっていうことは、まあ、みんなちょっとあの思っておいた方がいいですね、はい。いや、あの親知らずと一口に言ってもさまざまな形態と、そしてあのいろいろな状況があるなんていうことがよく分かりました。お手入れとしては、
はい、やっぱりお手入れとしてはもう注意してもう磨くしかないんですけど、
そうですね、
はい、まあ、お口を開けてもらったら、もらったら分かると思うんですが、うん、まあ、奥に行くに従って、まあ、狭くなっていくので、
はい
はい、やはり生え方によってはもうちょっとこう磨きにくい場合もあるんですけど、
ね、
まあ、その際はまあ小さい、うん、まあ、頭のヘッドの小さい歯ブラシを使うとか、はい、まあ、一本磨き用の歯ブラシを使うとかをした方がいいかもしれないです、まあ、あとはもちろんあの定期的にまあかかりつけの先生のところに行かれて、
そうです、ね、
まあ、メンテナンスをしてください。
はいはい、どうしても親知らずを、なんか痛いの抜くかも恐怖っていうようなこう流れがよくある一般的にありますけど、
まあ、そうですね、まあ、ね、そうなんですけど、まあ、でもやはり抜いた方がいい場合は、うん、もう後々のことを考えると、
そうですよね、
はい、
はい、ぜひかかりつけの先生にご相談いただきたいと、はいはい、思います。今日は親知らずのことについて理事の早瀬和夫先生にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。